おはようございます。私が大学生の頃ですね、キリスト社学生会というサークルに所属していました。いろんな国の学生たちが交流をしたり、聖書を学んだり、あるいはいろんな取り組みをするグループでしたけれども、そのサークルに行った時に、ある時ですね、横浜にあるミッションスクールに、講演会、キリスト社学生会のその大学のキリスト社学生会の講演会があるということで、お手伝いに行ったことがありました。とても素敵なチャペルで、パイプオルガンが入っていて、本当に歴史のあるチャペルだったんですけども、奈良の方から先生をお迎えして、大学の先生をお迎えして、聖書に関するお話をしていただいた会でした。残念ながらですね、あんまり参加者はいなかったんですけども、でもとてもいいお話の機会となりました。で、私はまだ大学1年生だったんですが、そのチャペルに行ってですね、非常に驚くことがあったんですね。で、それは何かと言いますと、チャペルの後ろの、ちょうど出口の後ろの棚のところにですね、たくさんのまだ新品の聖書が積み重ねて置いてあるんですよね。ものすごい、それもものすごい量なんです。で、その大学の先輩にですね、この聖書はどういう聖書なんですかっていうふうに聞きましたら、その方が話してくださったんですけども、大学に入るとミッションスクールですので、聖書を買うように言われるわけですね。多分キリスト教概論とかそういう授業があるので、必ず聖書を手に購入しなさいというふうに言われるんだと思います。ところが卒業式、大学が終わるとですね、そこに置いてみんな卒業していくんですって。ですので、本当にほとんど読んだことのない聖書がですね、積み重ねられてそこに置いてあるんですね。なんかもったいないなというふうに思いました。実は私たちの緑幼稚園もお子さんを入園すると同時に、聖書を皆さんに買っていただくんですね。それで全く開かないで卒園されたら本当にもったいないなと思いました。なんかそこに座っていたら、なんかそのことを急に思い出してしまって話してしまったんですけども、聖書というのは本当に辞書みたいな分厚くてですね、どこから読んでいいかわからないようなところもあります。で、先週から2学期が始まって、ノア会も再開したので、まだ最初の方ですので、今日はですね、聖書の味わい方っていうことについてご一緒に考えてみたいなと思いまして、準備してきました。先ほど北京さんに読んでいただいた聖書の箇所に入る前にですね、この聖書って一体どういう本なのかっていうことを、まず簡単に3つのことをお話ししたいと思います。まず一つはですね、聖書っていうのはよくザ・バイブルっていうふうに英語で言われますね。ザ・バイブル、バイブルっていうのは本という意味なんですけれども、それにザがつくわけですから、本の中の本という意味ですね。本の中の本、よく言われるのは世界のベストセラーだっていうふうに言われます。あまり読まれてないベストセラーかもしれませんけれども、でも昔からですね、ザ・バイブル、本の中の本というふうに言われています。数年前に、橋爪大三郎さんという方が不思議なキリスト教という本をお書きになりました。それはまさにベストセラーになりましたね。で、今もその橋爪先生もいろんなところを引っ張りだこで、キリスト教のことを紹介されていますけれども、で、その頃からですね、クリスチャンじゃない方にも聖書とかキリスト教についていろいろ関心を持たれる方が多くなってきたのかなと思います。で、それはどういうことかというと、聖書の知識があるということは、実はこれからの時代、特にこうグローバルな世界を生きていく上で、とっても大切だ。クリスチャンじゃない方たちもですね、そういうことを考え出したんですね。例えば今度の日曜日、ファミリーチャペルもあります。今日この後コーラス部の皆さんがリハーサルに参加してくださるんですけども、ファミリーチャペルがありますけれども、子育てのことについても聖書いろんなことを話してますね。人間関係のこととか、もういろんなことが聖書の中に出てくる。本当にまさに聖書は本の中の本だと思います。で、2つ目はですね、聖書は誰が書いたのかっていうことですね。実は この聖書は一冊にまとまってるんですけれども、もともとは小さな66巻の小さな本からなっています。旧約聖書の方は39の小さな本からできていて、で新約聖書は27、それを足すと66になるわけですけれども、教会学校では旧約聖書の39を 3×9 っていうと27になりますよね。ですから 3×24 って覚えなさいよ、39巻27巻両方で66巻ですよ、なんて先生から教えていただいたことがあります。また私たちも子どもたちにそういう伝え方をしているんですが、この66冊を一つにまとめたのが実は私たちの聖書なんですね。で、まあ、そういう意味で ある人に言わせますと、私たちが聖書を持っているというのはこの図書館のようなものなんだと、図書館を持ち歩いているようなものなんだとある人は言っていました。まあ、面白いと思います。でその聖書ですけれども66巻、誰が書いたかといいますと、実はですね、一人の人が書いたのではなしに、1500年間にわたってですね、大体40人くらいの人がこの聖書を書いたんですね。まあ、その職業もですね、実に様々です。農夫の人もいましたし、羊飼いの人もいましたし、お医者さんもいましたし、もうありとあらゆる背景の人、職業を持った人がこの聖書を書いてるんですね。それから最後3つ目ですけれども、3つ目に強調したいのは、その66巻、1500年かかって書かれた、そして40人くらい、それ以上の人たちがこの執筆に携わった。ですからもうバラバラになってもいいんですけれども、実はそこにですね、聖書を読むと不思議なんですけども、統一性があるんですよね。同じことを言っています。まあ、そのことを実は一言で表した、まあ、一つの文で表した聖書の中の聖書という言葉があります。まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども、もう一度ですね、そこだけ確認しておきたいんですが、先ほど北京さんに読んでいただいた聖書箇所にしおりを挟んでいただいて、後ろの方の167ページというところを開いてください。167ページ、ヨハネの福音書の3章の16節の言葉です。下の段のところですけれども、これは皆さんと、短いので皆さんと一緒に読んでみましょうか。3章の16節では 1,2 の、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、ありがとうございます。マイバイブルの方はぜひここ線引っ張っておいていただきたいんですけども、神はその一人子、まあ、イエス様ですね、イエス様をお与えになったほどによう愛された。よっていうのは私たちのことですね。私たちを愛してくださった、でそれが聖書のメッセージです。でそのためにキリストが十字架にかかったりとか、キリストが復活なさったりとか、それから今日のところもそうですけれども、キリストが湖の上で船に乗りながら大勢の人たちに向かってお話をされたというのは、まさに神が世を愛してくださったからですね。まあ、そうしたことを踏まえてですね、今日の聖書の箇所を読んでいきたいと思います。もう一度今度マルコの福音書の4章の1節から9節のところを、お読みします。まあ、短いのでもう一度読みたいと思います。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆が、何人ぐらいいたんでしょうか、ものすごい人だと思いますが、そばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。 すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。ここでイエス様はですね、最初にお話をしようと思ったんですけど、ものすごい数の人たちがこう押し寄せてきましたので、船に乗って、そして、湖畔の人々に向かって、お話をすることにしたんですね。で、聖書を見ますと、いろいろなお話をされた、いろんな例え話をなさったというふうにあるんですけれども、この聖書を書いたマルコという人はそうした中で、この種まきの例え話を特に取り上げて、ここに残しているわけなんです。この種まきの例え、4つの種の、例え話なんですけれども、このまかれる種、まかれた種っていうのは一体何を表しているかというと、実はこの後下の段の13節からのところを見ますと、その例え話の解き明かしが出てくるんですが、14節をご覧ください。種をまく人は神の言葉をまくのであるというふうにありますね。ですからイエス様は種のこと、聖書の言葉のこと、御言葉のことをここで種っていうふうに表現したわけなんです。種っていうのは力がありますよね。ある周りの環境が整えば必ず芽を出すわけです。そして周りの環境が整えば成長して、そして実を結ぶことができるわけです。ですからそういう命、可能性が種の中に込められている、秘められているわけなんです。そういう意味でまかれる種はみんな同じ、みんな命を宿している小さな種です。でこの例え話を見ますと、そのまかれた場所が違うんですよね。まかれた場所が違う。でその結果、その御言葉の種の成長具合も変わってくるっていうのが、今日の例え話のポイントですね。ここを見ますと4つの、土地、4つのまかれた場所が出てきますね。まず一つはですね、道端です。道端に種がまかれるとそれを鳥が来て食べてしまうというふうにあります。それから二つ目は石だらけの土地、石だらけで土の少ない土地に落ちます。でそこは土が浅いので、芽は出すんですけれども、成長するために根を張る十分な土地がありませんから、日が昇るとですね、枯れてしまうんだっていうふうにイエス様は言われました。で3つ目は、茨の中に落ちた種っていうんですね。一応そこは茨も生えてますので十分な土もあったと思います。ですので、種もそこで芽を出して、そして成長していくんですけれども、でもどういうわけか本当にこう育ってほしいというものよりも周りの雑草の方が勢いよく育ちますので、結果としてですね、この種は成長することができない、実を結ぶことができなかったっていうふうにあります。で最後、良い土地、4番目、良い土地にまかれた種というのはですね、ここを見ますとこうにありますね。8節、また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったというふうにあるんですね。芽を出す、そして成長する、そして成長するだけではなしにそこで大きな実を結ぶというんですね。さて、聖書を読むときですね、よくお話しするんですけれども、まず何が書かれているかっていうのを、よく読みましょう。ここでイエス様は何を言おうとしているのか、何が書かれているかっていうことを、よく観察しましょう。それからその次にですね、それがどういう意味かっていうのを考えてみましょう。解釈って言いますね。そして最後、実は今日のテーマと関係するんですけれども、それをじゃあ私に当てはめてそれぞれの状況に適応してみましょう、そういうお話をします。で、そういうことを踏まえながら、今日のところを見ますと、御言葉の種がまかれる土地っていうのは、何を意味しているかっていうことですね。 で一言で言いますと、それはですね、その聖書の言葉を受け止める私たちの心の姿勢というか、心を表しているのではないかなと思いますね。でもっと言うならば、ある人は、何ですか、ある人は例えば道端の人、ある人は一人の人、ある人は茨の人、ある人は良い土地の人っていうふうに、なんかこう4つのジャンルに人を分けてしまうのではなしに、私たち一人、私一人だとしてもですね、ある時はなんかこう礎のような、ある時は非常にこう良い心のような、で私たちもその時の状況でですね、4つの土地に心がこうなりうるんじゃないかなと思うんですね。ですので、これを読んだ時に、ああ、これこの礎ってのはもしかしたら佐藤さんのことかもしれない、佐藤さんいたら申し訳ないんですがこの茨っていう人は田中さんかもしれないとかですね、そういうふうにこう人のことに当てはまるのではなしに、私の今の状態を指す言葉として受け止めた方がいいのかなというふうに思います。先ほども言いました、まかれた種は全く同じなんですね。で種ですから、そこに命があるんです、可能性があるんですね。いろんなことを私たちの生活の中で、やってくれる、そうした実を結ぶ、そうした可能性のあるものが、聖書の言葉なんですね。ただそこには条件がある。でその条件は何かというと、その種をどういうふうに受け止めるか、つまり受け止める環境さえ整っていれば必ず芽を出し成長し実を結ぶ、それが、今日の、例え話ですね。冒頭で聖書は本の中の本だっていうお話をしました。子育てのこと、あるいはいろいろこう問題が多くてですね、行き詰まった時に道を求めるその道しるべのような役割を果たしています。私は牧師をしていますので、牧師ってどういう働きなのかと、どういうふうに振る舞うべきなのか、そういうことも聖書から学ぶわけですよね。昨日ある本を読んでみましたら、その人はですね、自分に課していることがあるって言うんですね。でそれは何かっていうと、聖書の中に旧約聖書の中に箴言っていう知恵の書っていうのがあるんです。ちょうど31章あるんですね。31章ですので1日1章ずつ読むと31日間、1ヶ月で読めるんですね。でそれを何年間とは言ってなかったな、数年間続けてるっていうふうに書いてありました。ですので例えば今日が11日でしたら、その人はその箴言の11章を読むんですね。で後で見ていただくと分かるんですけども、箴言っていうのは本当に人間関係とか、それから、自分、例えば生活の中で起こりうるさまざまなことについてどういうふうに対処したらいいかとか、また子どものこともそうですし、あるいはお金のこともそうですし、あるいは例えばまずなかなかお金が今十分にないっていうような、そういう状況に遭遇したときにどういうふうに対処したらいいですかとか、そういう本当に細々したことがですね、書いてあるんですね。分かりやすい言葉で書いてあるんです。あるいはその自分の父親との関係とか、あるいはその先輩との関係とか、そういうことも含めて書いてあるんですね。なんでそういう話になったのか、ちょっと飛んでしまいましたけども、聖書の話をしていました。でそういう意味で聖書というのは私たちに本当に大切な、非常に具体的な、そして実際的な、知恵を、提供しているわけです。ですので私たちがその聖書の言葉をこう読むときにですね、せっかく読むわけですから、礎のような心じゃなしに、それから茨のような心でもなしに、やはり良い土地として聖書を受け止めていきたい。せっかくこうやって野和会に私たち集っていますので、良い土地としてですね、この聖書の言葉を読むにはどうしたらいいかということを考えたいと思うんですね。今年の6月でしたか、福島から岡村昇先生をお迎えして教育講演会をしました。とてもいいお話をしてくださいました。でその時参加された幼稚園のお母さんの中にはですね、 いやもうぜひ夫にも聞かせたかったなっていうふうに感想を述べてくださった方も何人かおられましたね。私もその家族の人と一緒に、またご主人と一緒に聞けたらよかっただろうなって思うようなお話だったと思います。で、時々ですね、それはご自分のこととして聞いたので、ぜひ自分の夫も聞いてほしいなっていうふうに思われたんですけども、時々ですね、私もそういうことをすることあるかもしれませんが、聖書の言葉を聞くときにですね、特にその聖書の言葉を見ますと結構こうきつい言葉もあるわけですね。ぐさっとくるような言葉も出てくることがあります。また牧師もですね、そういうようなことを話すこともあります。でその時に私たちはその言葉をちょっと私はこう横に置いといて、この聖書の言葉はうちの旦那にぴったりだって思うことがありますね。思うことがありますねって断定しちゃいけないんですけども、そういうことないでしょうかね。いやこれはうちの息子に聞かせてやりたいなとかですね、そういうふうに感じることがあります。私も本を読んでて、これはもう誰々さんにぴったりだとかですね、そうじゃなくてお前に言ってるんだって神様は言ってるかもしれませんが、時々旦那さんとかあるいは息子とか娘とかあるいは姑とかなんかよく分かりませんけれども、いろんな人たちにこう当てはめてですね、これはもうぜひ人に聞かせてやりたかったっていうふうに思うことがあります。そういう時はぜひ連れてきてお連れしていただきたいんですけども、でそれは実は良い土地として聞くことじゃないんだっていうことなんですね。で今日の聖書のポイントなんですけれども、それは何かというと、一番初め3節のところによく聞きなさいっていうふうに言ってイエス様は話を始めたんです。そして最後のところ9節、聞くもののあるものは聞く耳のあるものは聞きなさいって言ってイエス様はこの例え話を閉じられたんですね。ですのでこの土地の問題というのは実はどういうふうに聞くかっていうことと非常に関係している。もっと言うならば自分に語られた言葉として聞くっていうのが今日のポイントなんですね。私は牧師をしていますので年に何回か結婚式の詩式をします。で結婚式の詩式の時にちょっと調子に乗っているわけじゃないんですけど、導かれてというか言わないでいいようなことを言ってしまうこともあるんですけれども、お祝いの席ですので、ちょっとこう皆さんこう温かく受け止めてくださっていることもあります。でその時にですね、もうだから皆さん何度か聞いてる、結婚式にお出になった方は聞いてるかもしれませんが、私はこのテーマのことを考えるとですね、いつも自分の結婚式の時のことを思い出すんですね。でこの講座協会で本当に私たち夫婦がお世話になりました生島先生に詩式をしていただいてメッセージをしていただいたんですね。でその時に生島先生が私たち結婚する私たちに向かってですね、何とおっしゃったかっていうと、すごくこう目を大きく開いてですね、子供は結婚できませんっていう、子供は結婚できませんっていうふうにおっしゃったんですね。でそれを聞いていた教会の青年会の仲間後から話してくれたんですけども、やっぱりこれから牧師になろうとしている松本君たちにとって松本君たちにとってやっぱり結構生島先生厳しいこと言ったねっていうふうに話してくれたんですね。ですから聞いていた人たちはなんかすごく厳しいことをお話しされてるというふうに感じたわけです。で私はですね、緊張もしていましたし、それから何が起こっているかわからないような状態で興奮もしていましたので、あまりその冷静に聞けないところもあったんですが、その言葉は非常に心に残った響いたわけなんですね。でその時に私はもう瞬間にですね、 子供は結婚できませんってイエス様じゃない生島先生がおっしゃった時に、これ生島先生やっぱりよく分かっておられるなと、これはのりこに言ったんだっていうふうに思いました。やっぱり生島先生僕たちのことよく分かってるっていう、まあ、やっぱりここで釘を刺してくださったなっていうようなことを思ったんですけども、実は後から聞きましたら妻の方もですね、やっぱり生島先生よく分かってると、これは正弘さんに言われたんだというふうに感じたそうですね。ですからその時にですね、私は自分のこととして捉えなかったですね、相手のことだというふうに捉えていましたので、全然聞く耳を持ってなかったわけです。もう相手に当てはめてその言葉を聞きましたので、聞き流してしまったわけですね。まあ、妻の方ももしかしたら私に当てはめて生島先生語ったと思ったので、こう聞き流してしまったんじゃないかなというふうに思いますけれども、今でも、どちらに向かって言ったのか謎ですね。ですのでいつかチャンスがあったら生島先生に聞こうと思うんですけども、ただなんかちょっと勇気もなくてですね、またいつも忘れてしまっていまだに聞けずにいるんですけれども、多分先生は、まあ、ニコニコ笑いながら内緒とかおっしゃるかもしれないし、あるいは、まあ、2人に語ったんだよっていうふうに、まあ、おっしゃるのではないかと思います。まあ、聖書に戻りますけれども、今日の最後のところでですね、聞く耳のあるものは聞きなさいっていうふうにイエス様おっしゃったんですね。でこれがポイントだと思います。私に当てはめて、この言葉はなんかこの人の状況にぴったりだっていうことももちろんあるかもしれない、もしかしたらそのことをですね、ふさわしい形でその方とのところで分かち合うということもあるかもしれませんけれども、それ以前に本当に今の自分の状況の中でこの聖書の言葉は何を神様語ろうとしているのか、あるいは自分と子供との関係の中でこの聖書は何を語ろうとしているのか、でそういうことをこう聞きながら、そういうことを神様に尋ねながらですね、まあ、聖書の言葉を読む、でそれが聖書を味わう意味で上でですね、とっても大切なことなんだということをぜひ、まあ、お伝えしたいなというふうに思います。まあ、今度の日曜日ファミリーチャペルもありますし、それから、まあ、毎週こうしてノア会もありますので、そういえば松本は自分に当てはめて聞くようにっていうふうに言ってたな、聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳を持って聞くようにイエス様教えてくださってるんだな、まあ、そのことをぜひ今学期は覚えながらですね、聖書の言葉を受け止めていただけたらというふうに思います。お祈りをいたします。